ニューヨークからこんにちは、ともこかーです。今日はニューヨーカーと節約ということでお話をしてみたいと思います。まあ、日本でもね、最近インフレなんかで大変だと思うんですけれども、まあ、アメリカもね、インフレがひどいんですよね。で、まあ、みんなこうなんとかね節約しようと試みたりするんですけれども、ニューヨークっていうところね、なかなかこう節約するのが難しいところなんですよね。まあ、よく言われる、一般的にね言われることなんですけれども、こう節約しようと思った時にやっぱり固定費を見直せって言いますよね。で、大きな固定費を見直すと支出を大きく抑えることができるということなんですけれども、まあ、大きな固定費といえば住居費ですよね。まあ、家賃だとか、家のローンとかそういうことになると思うんですけれども、ニューヨークで、ね、なんせ家賃が高いんですよね。なのでそこをね削るっていうのがなかなか難しいんですよね。ちなみに今調べてみたら、ニューヨーク市内の家賃の平均値、2024年12月現在で一月3874ドルというふうに出ていました。で、これはニューヨーク市内といってもね、すごくいいエリアと、まあ、すごく治安の悪いようなところとかいろいろあるので、そういうのをひっくるめてということだし、あとワンルームのようなところからもっとね、2LDK、3LDK、もっと広いようなところ全部ひっくるめての平均なので、3874ドルというこの数字がね、何かこう体感的にすごくわかるっていう感じはあんまりないんですけれども、まあそうなのかなっていう感じですね。まあざっくりと、まあ、私の体感的にですけれども、ニューヨーク市内で比較的便利で安全なところに住もうと思ったら、ストゥディオっていう、まあ、ワンルームのアパートだと、まあ、3000ドル月にですねからスタートという感じで、ワンベッドルームだったら3500ドルから、まあ、4000ドルから以上という感じで、ツーベッドルームになると4000何百ドルから、まあ、5000ドル以上みたいな感じというのがね、割とこうよくある感じかなというふうに思います。で、もちろんね、ニューヨークにはものすごいお金持ってる人っていうのもたくさんいるので、月の家賃がもう本当に何万ドル、そう、何百万円みたいなところっていうのも、もうたくさんその辺にゴロゴロあるんですけれども、もっとね、一般庶民というか普通の勤め人のような人が住むところっていうと、そんな感じなのかなという。で、ニューヨーク市内でもね、ちょっと中心部から離れたところ、まあ、地下鉄で30分とかそれ以上離れたところだと、もう少し値段は下がるかなと思うんですけれども、その時に大事なのがやっぱりね、ニューヨークって危険なところっていうのがたくさんあるんですよね。で、中心部から離れているイコール危険っていうことでは全然ないんですけれども、で、まあ、逆に中心部にすごく近くてもとても危険なエリアというのもあるんですけれど、やっぱり安全なエリアというのは人気があるので、家賃もそれだけ高いという感じになります。なので、ニューヨーカーが住むところを選ぶときっていうのは、まあ、ニューヨーカーに限らずだとは思うんですけれども、便利さと安全性と広さっていうのをいろいろとね考えて、で、どこかを妥協して大体まあ落ち着くという感じになっています。で、安全性っていうことで言うとね、ニューヨークは人種のるつぼと言われますけれども、やっぱりエリアによってはそんなにこうダイバースじゃないところっていうのもあるんですね。一つの人種に固まっていたりとか、もう一つの国から来た人たちで固まっている街とかね、そういうところがあったりします。なので、まあ、私のようなねアジア人が街に溶け込めるのかっていう、まあ、そういうエリアを選ぶことも安全性という意味でね、すごく大事になってきます。そんな感じなのでね、ニューヨークで家探すのって、まあ、結構大変なんですよね。まあ、人気のあるところってやっぱりみんながいいなって思うところなので、それだけ競争率が激しいんですよね。だから、もう物件が出た瞬間に入って手を挙げなくちゃいけない。まあ、具体的にはその申し込み書とかをね書いたり、必要な書類とかをもうさっと提出できるようにしておかないといけないっていうのがあります。 内見しないでもう条件だけ見てね、写真とか見て申し込むっていう人も結構多いです。そんな中でもたまに本当にミラクル物件みたいなのがあることがあるんですよね。便利で安全な場所にあるけれども家賃が安いみたいな。それにはまあいくつかあって、一つには大家さんがすごくいい人という場合ですね。そしてもう一つはレントスタビライズドといって、市がね家賃がこう上がりすぎて一般庶民がその街中からいなくなってしまうのを防ぐために家賃を非常に低く設定して管理しているというそういう建物があります。まあ、それはマンションというかね、アパートってこちらで言いますけれども、アパート丸ごと一棟がまあレントスタビライズドだったりだとか、あとはその同じビルの中でもこの部屋はレントスタビライズドだけど、そうお隣さんはそうじゃないとかね、そんな風に混在しているような建物っていうのもあります。でもまあとにかくね、そういうミラクル物件というのは本当に数が少なくて狭きもんなので、すごい競争なんですよね。なので一度そういうラッキー物件を手にした人はそこにずっと住み続けるということが多いです。そのようにしてね、市が賃料を低く設定して管理しているような物件でも、まあ、すごくね、その家賃安いという意味ではラッキーなんですけれども、管理がしっかりしていないということがよくあります。で、まあ、市がねその賃料コントロールしている物件でも大家さんというのは別にいるんですよね。一般の人が大家さんで、なので管理の状況というのは割とその大家さん次第なんですね。なので、まあ、その大家さんがあんまりしっかりしていないとかね、ケチとかだと、まあ、いろんなところが壊れてもすぐには修理してくれないとか、そういうケースもね多く見聞きします。そんな感じなのでね、こうニューヨーカーが節約しようと思った時に家賃を削るっていうのはなかなか結構難しかったりします。でもう一つ、固定費を削るという意味でね、なかなか難しいのが医療保険費ですね。アメリカは日本と違ってね、国民皆保険というのがないので、みんな大体ね自分で医療保険を購入することになります。で会社勤めの人なんかだと会社を通じてね保険に入ったりだとか、あとフリーランスの人たちもフリーランス組合で保険に入れたりっていうこともあったりするんですけれども、どちらにせよね掛け金が非常に高いです。掛け金がいくらぐらいかっていうのは保険の種類にもよるし、あとはその人の条件、まあいろいろね、家族持ちなのかとか独り身なのかとかね、それによって本当にまちまちだと思うんですけれども、家族で月にね数千ドルずつ保険料払ってるなんて家も、まあ、結構あります。で、まあ大きい会社に勤めてたりだとか、あとは公務員だったりするともっとぐっと掛け金が安く抑えられるんですけれども、そのためにフルタイムの会社員を辞めることができないっていう人は結構いますね。まあ夫婦のどちらかが保険を確保するためにフルタイムの仕事を続けるっていう話はねよく聞きます。でこの保険料というのはまた州によってね全然違うんですよね。でニューヨーク州っていうのはやっぱり他の州に比べるとすごく割高です。そんな感じでね、ニューヨーカーが節約するのってなかなか難しいんですよね。2つの大きな固定費、まあ、家賃と健康保険っていうのがどうしてもこう高いのでね、それがもうどうしても耐えられないという人は他の州に引っ越してしまったりっていうことはありますね。やっぱり自分の中でこう優先順位というのを決めて、妥協しなくちゃいけないところは妥協して納得して暮らすということが大事かなと思いますね。私ももう便利で安全なところに住んでいるけれども、まあ、家はその分狭いみたいな感じですね。アメリカの中でもね、もっと田舎の州とか行けば同じ値段を出せばすごい豪邸に住めると思うんですけれども、まあ、私別にそんな豪邸住みたいっていう感じでもないしね、納得して自分の状況には満足しています。さっきねニューヨークの家賃問題のところで一つ言うのを忘れたことがあるんですけれども、お子さんのいる家庭なんかだとその住むエリアの公立の学校の学区っていうのがまあありますよね。でその いい学校のある学区に住むっていうことがすごく大事な条件としてありますね。で、まあそれは大体まあ安全なエリアっていうのと被ってることが多いんですけれども、まあでもね、地域の公立の学校があんまり良くなくても、じゃあ私立のね、学校に行かせればいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、アメリカの私立の学校の学費ってめちゃくちゃ高いですよね。なのでそれよりか、まあ良い学区に引っ越しちゃって、でその分ね、家賃は高くなるかもしれないけれども、まあ、その公立の地域の学校というのは無料で行けるので、結果的にその方がお得であるという考え方をする人は非常に多いです。まあこんな感じでね、ニューヨーカー節約がなかなかこう難しいんですけれども、他に個人の努力で節約できることといったら、外食を減らしてなるべく自炊にするとかね、そんな感じかなと思います。食料品自体の値段というのもやっぱりインフレですごく上がってはいるんですけれども、やっぱり外食に比べると自炊すると、そこでやっぱりお金をセーブすることができるかなと思いますね。ニューヨークね、昔はそんなに外食費高いっていう感じがなかったんですけれども、まあ高いところはね、昔からありましたけれども、安くて美味しいみたいなね、こう手頃な感じのお店っていうのも結構たくさんあったというふうに記憶しているんですけれども、本当にここ数年そういうお店って少なくなったなって思いますね。私本当にもうずっと昔にね、二十数年前に学生としてニューヨークにやってきたんですけれども、その頃学生なのでね、本当にお金もあんまりなくて、でも安いテイクアウトとかがすごくたくさんあったんですよ。で、量もすごく多いのでね、なんか1回買うとそれで2食分あるとかね、そんな感じで、なので、まあ、ニューヨークにいてね、こう食費がかかる思ったことなかったというかね、むしろ私そのニューヨークに来る前は東京に住んでいたんですけれども、東京と比べてもニューヨークって食べ物安いなというぐらいの印象を持ったんですけれども、今はすっかりそれが逆転してしまったっていう感じですね。日本に里帰りしたりすると、その外食の値段の安さというのにすごくびっくりします。もちろんね、その円安という要素もあるんですけれども、それを抜きにして、まあ、例えば1ドル100円と思って考えたとしても、日本の外食ってニューヨークと比べるとすごく割安だなと感じますね。はい、今日はニューヨーカーの節約ということで、まあ基本的にはね、ニューヨーク固定費が非常に高くて、なかなか節約するの難しいよというお話になってしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。ぜひコメントとかね、ご感想とか聞かせてもらえたら嬉しいです。私もう結構数ヶ月コメントのお返しをしていないんですよね、この通常放送の方で。なので、お返ししたいコメントというのがね、ちょっと溜まってしまっているので、近々コメントのお返しをしたいと思っております。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。皆さん、いい週末をお過ごしください。Have a nice weekend! 日曜日の夜22時からは毎週恒例のプレミアム生放送、また今週末もやりますので、よろしくお願いします。それではまた次回。トモコカーでした。